通告に従いまして質問をいたしますのでよろしくお願いいたします。平成23年6月の第2回定例会におきまして初めての一般質問に立ちましたが、緊張で足が震えながら質問をしたことが昨日のことのように思い起こされます。それから4年にわたり留萌市の政策に対しましてさまざまな質問を行ってまいりましたが、その中で市民の気持ちにかなった施策が実施されたときには市民と一緒に喜び市民の意向に沿っていないと考えられる施策などについては質問を続けてまいりました。この4年間のまとめの意味も込めまして、今まで理事者が検討すると言われてきました施策を中心にお聞きしていきたいと思います。まず大項目1点目、留萌市の暮らし向上の施策についてお聞きいたします。昨年5月に日本創生会議が発表した少子化と東京への一極集中がこのまま続けば全国896、全道では147の市町村が将来消滅する可能性があるというショッキングな試算が発表されましたが、この衝撃的な消滅予測が契機となり、政府は地方再生の理念等を定めた町、人、仕事創生法案と活性化に取り組む地方自治体を国が一体的に支援する地域再生法の一部を改正する法律案の地方創生関連2法案を昨年11月に成立させ、地方再生に向け大きく進み出しました。そこで中項目1点目、人口減、人口流出対策についてお聞きいたします。昨年の9月議会におきまして人口減や人口流出対策として子育て環境の充実が有効な手立ての一つではないかと考えて質問をさせていただいたのですが、その質問の動機となったのも日本創生会議が発表した消滅可能性都市の衝撃的な予測内容でした。留萌市におきましても地方創生関連法案の成立を受けて人口減や高齢化に対して市民のアイデアを募る場である地方創生留萌市民会議が1月30日に発足され、人口流出と人口減少に対しての危機感から留萌市の将来に向けたまちづくりについての課題やそれらを解決推進するための話し合いが始まったところですが、留萌市として現在までに行ってきた人口減対策や人口流出の取り組みに対してどのような対策が行われてきたのかお聞かせください。またそれらの対策はどのような成果を生んでいるとお考えなのかお聞かせください。続きましては中項目2点目、ふるさと納税についてお聞きいたします。留萌市におきましては永遠に持続できるふるさとの海、山、健康づくりを進め、誇りを持って未来を担う子どもたちに引き継ぐまちづくりを進めるための留萌市応援基金を募っております。この留萌市応援基金は平成20年4月30日に公布された地方税法等の一部を改正する法律により個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充される形で導入されたいわゆるふるさと納税ですが、近年になってふるさと納税は全国的に脚光を浴びており、マスメディアなどで大きく紹介されています。さらには今年の4月1日からは一定の条件を満たすと確定申告が不要となり、寄付金の上限も2倍へと拡大され、申請作業もポータルサイトで簡単にできるなどの要因、さまざまな要因でふるさと納税に対する納税者の機運がさらに高まってきております。現在留萌市は応援基金の特典品として 1万円以上の寄付をしていただいた方に新留萌市史一冊を差し上げているわけですが、平成20年に開始された当時の趣旨にはかなっているとは思いますが、残念ながら現状としてのふるさと納税の趣旨には、失礼いたしました、ふるさと納税の方向性には沿っていないと感じております。留萌市としては現時点における留萌市応援基金の現状をどのように認識されているのかお聞かせください。また近頃ふるさと納税の関連本が何冊も出ていますが、その多くの本の書き出しには、ふるさと納税とは地方に寄付することですが、寄付することによりたくさんの特産品をもらうことができ、しかも寄付金のほぼ全額が戻ってくるという大変お得な制度ですと説明がなされています。各自治体におきましては、この制度を町の PR や収入を得ることができる格好のチャンスと捉え、積極的に取り組んでいるところが少なくありません。留萌市においても旧態依然とした寄付の概念に縛られるのではなく、この制度をチャンスと捉え、留萌の魅力を発信する留萌市ならではの特産品や魅力ある特典品の選定が求められていると感じています。例えばゴールデンビーチでのバーベキューキャンプや留萌の寿司食べ歩きなど、留萌に人を呼ぶアイデアなども考えられますが、留萌市としての今後におけるふるさと納税への取り組みをお聞かせください。次に大項目2点目、留萌市の安心で豊かな街づくりについてお聞きいたします。留萌市のホームページ上での市長のメッセージとしまして、子どもたちが輝きを持ち、お年寄りが生きがいを持って暮らせる、市民の笑顔が絶えない街の実現を目指すために全力を尽くすとの決意が述べられておりますが、市長のメッセージにあるように、市民の笑顔が絶えない街になることを願い、中項目1点目、中心市街地活性化についてお聞きいたします。現在深川留萌自動車道は深川ジャンクションから留萌市街地を結ぶ49キロのうち、大和田インターチェンジまでの 44.9 キロが供用されており、2月25日に貫通式が行われました留萌市留萌トンネルは10月に完成する予定となっており、平成29年度を目指した深川留萌自動車道の計画は順調に進行していると捉えております。また一般国道231号留萌拡幅事業も計画通りに進み、旧大和運輸営業所前のクランク状態で危険な栄町2号通りは廃止され、船場公園とまっすぐに伸びる東岸通りとなり、この拡幅事業は今年度3月31日で完了となります。また旧沖見新金前交差点を起点とし、国道231号千鳥交差点を終点とする市内循環線の機能を有する都市計画道路見晴らし通りは、北海道が予定する平成28年度新規要望事業の評価対象32地区の一つとしてエントリーされ、事業着手に向けて確実に進められております。このように現在建設中の2路線とこれから建設予定の見晴らし通りを含めますと、3路線すべてが市街地や商店街を通過することのない幹線道路となるわけですが、平成24年の6月の一般質問におきまして、このような状況下においても中心市街地や商店街の活力やにぎわいを維持し、快適で利便性の高い街づくりが可能であるかを市長にお聞きいたしました。そのご答弁といたしましては、商店街の方々や商工会議所団体の皆様とも連携しながら、にぎわいの創出を進め、 市民の応援によるまちづくりを進めてまいりたいと考えているとのお答えをいただいたわけですが、平成24年に行いました質問から3年が経とうとしておりますが、この3年間で中心市街地活性化に取り組んできた施策とその成果についてお聞きいたします。また27年度における中心市街地の活性化に対する施策は乏しいように感じるのですが、市長の見解をお聞かせください。次に中項目2点目、子育て環境の取り組みについてお聞きいたします。昨年9月議会におきましては学童保育の充実として質問をさせていただきました。学童保育の利用時間は現在においては午前9時から午後5時30分までとなっているため、保護者にとっては仕事が終わるや否や駆けつけなければならない状態が続いており、保護者のお迎えが間に合わない場合も現実に生じております。留守家庭児童センターの終了時間につきましては、全国学童保育連絡協議会が平成24年に行った各自治体からの調査結果によりますと、保育の終了時間が6時以降の時間帯が全体の9割にも及んでおります。前回保育時間の延長について質問した時の答弁といたしましては、子ども・子育て会議を経て計画を立てるということでしたが、留萌市におきましては子ども・子育て会議においてのアンケート結果などを踏まえ、留守児童家庭の開設時間や子育て環境に対する対策が練られ、4月1日より新制度がスタートする運びとなっておりますが、平成27年度に新しく実施される事業と拡大する施策の事業内容をお聞かせください。また、国が定めた地域子ども・子育て支援事業のうち、平成27年度に実施されない事業の実施見込み年度をお聞かせください。続きましては、中項目3点目、温水プールプルモの一部再開についてお聞きいたします。昨年9月の議会において質問をさせていただきましたが、温水プールプルモの一部再開は26年度、27年度の2関年において実施されることとなりましたが、26年度の再開におきましては当初小学校の水泳事業に絞っての再開案だったわけですが、最終的には夏休み期間の平日午前10時から午後3時までに限り一般市民の利用も可能となりました。26年度のプルモの一部再開の利用者数は最終的には水泳事業での利用が2624名で、市民にも開放された夏休み期間中の利用者は大人の564名を含めた2274名となっております。水泳事業に携わった先生の意見としましては、プルモの一部再開での水泳事業を評価する声が多く聞かれましたが、一方でプルモの利用を楽しみにしていた市民からの声は、利用期間が短くて結局泳ぐことができなかった、普通に働いている人が入ることのできない時間帯なのに一般開放というのはおかしい、昼休み時間を挟んでいるので満足に泳げなかったなど、26年度の一部再開については不満の声が多く聞かれました。27年度の実施に際しては市民の意見を27年度の日程設定の中でいろいろと考えていく段階に反映させていけるだろうとの答弁をいただいておりますが、留萌市はどのように市民の声を反映させて27年度の一部再開を実施させるのかお聞かせください。また28年度以降のプルモの全面再開に向けては、昨年の段階ではあくまでもこの先の議論と答弁されておりますが、 現段階においてどのような方向性をお持ちなのか、留萌市の見解をお聞かせください。以上、1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の留萌市の暮らし向上の施策についてという質問ですが、1点目の人口減人口流出対策についてお答えしたいと思います。人口減少人口流出に対する取り組みでございますが、これまでも雇用の場の創出と交流人口の増加を図り、地域の生産性を高める施策としてさまざまな事業に取り組み、特に一次産業の振興策を展開し人口減少対策を進めてきたところでございます。私といたしましては、国全体が人口減少時代の中にあり、なかなか一朝一夕では成果が出ない課題と認識しているところでございますが、財政健全化計画の進捗状況に配慮しながら、これまでも雇用の創出、新たな担い手の確保、新たな付加価値と商品開発などによる農林水産業の振興、道内では唯一の健康の駅を活用した健康産業への取り組みなど、地域おこし協力隊事業や新規就農者支援事業をはじめ、留萌ならではの特色ある施策に取り組んできたところでございます。今後につきましては、平成27年度中に策定する地方人口ビジョンの中で、将来を見据えた人口減少対策への具体的な目標値を設け、地方版総合戦略においてさらなる取り組みを検討してまいりたいと考えているところでございます。2点目のふるさと納税についてお答えしたいと思います。これまでの寄付の状況でございますが、平成20年度から平成25年度までの合計で286件で約1億1383万円の寄付をいただいているところでございます。事業の実施内容につきましては、平成20年度、21年度は留萌市応援基金への積み立てを開始して間もないこともあり、基金を活用した事業は実施しておりませんが、平成22年度以降は寄付者の意向に沿って小学生の農業体験学習としての子ども食の教育推進事業や目の健康維持などを目的とした目のコホート研究事業などに留萌市応援基金を活用しているところでございます。今後におつきましても、留萌出身者や留萌を愛する留萌の応援団の輪を広げるため、市職員自ら財源確保に努める意識を持ち、留萌市応援寄付の PR に努め、寄付者の意向に沿った事業へ有効活用してまいりたいと考えているところでございます。次に、これまでの特産品等の取り組みということについてですが、1回につき1万円以上のご寄付をいただきました方に対しましては、初回は新留萌市市を、2回目以降は南留萌米やニシンの親子漬けなどの留萌市の農産物や海産物を詰め合わせた特産品を送付させていただいているところでございます。現在、全国の市町村において寄付の拡大を図るために、特産品の内容など新たな取り組みが進められております。留萌市におきましても、初回の寄付から特産品を含め寄付者自ら選んでいただく方法を検討しているところでございます。今後におきましても、全国の状況を調査研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。2つ目の留萌市の安心で豊かなまちづくりについてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに中心市街地の活性化についてお答えしたいと思いますが、 まず中心市街地に対する私の見解でありますが、中心市街地を取り巻く環境につきましては、道路交通網の整備や消費者の減少、ライフスタイルの変化、さらに中心市街地において構成される店舗形態や大型店の撤退、郊外型店舗の進出など、絶えず変化し続けており、街中のにぎわい創出を経済消費行動に結びつけていく方策や、景観対策などに取り組む必要があると考えているところでございます。また取り組んできた施策とその成果でありますが、市といたしましては、商店街の空き店舗対策としての助成を継続して取り組んでおりますとともに、平成24年度には四季折々のにぎわい創出事業、平成26年度におきましては、冬期間の歩行環境の整備として、ロードシーティング等を実施する商店街に対する補助率の引き上げ、さらには、にぎわいの創出としての各種イベントへの協賛など、商店街振興組合連合会や商工会議所をはじめとして、多くの団体や市民の方々と協力をし合いながら取り組んできているところであり、成果といたしましては、にぎわい創出に向けた一助となっていると感じているところでございます。まあ、27年度事業については乏しいんではないかというご質問でございますが、27年につきましても、中心市街地の活性化につきましては、商店街自らの取り組みも大切なことと考えておりますが、市といたしましても、中心市街地に位置する留萌プラザを情報発信や交流の場として提供することで、街中への誘導を図るとともに、空き店舗対策等をはじめとしたこれまでの施策について、商工会議所や商店街振興組合連合会と協力し合いながら、継続して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。2つ目の子育て環境の取り組みというご質問にお答えしたいと思いますが、地域子ども子育て支援事業のうち、平成27年度から新たに実施・拡大する事業の内容ということですが、地域子ども子育て支援事業は、留萌市子ども子育て支援事業計画に基づいて実施していくこととなりますが、平成27年度から新たに実施する事業につきましては、利用者支援事業、一時預かり事業、保育短時間対象者の延長保育事業の3事業でございます。利用者支援事業につきましては、身近な場所で子育てなどに関する情報提供や、相談、助言を行うとともに、関係機関との連絡調整などを実施するもので、子育て支援センターと子ども課においてその役割を担うものでございます。一時預かり事業につきましては、家庭において保育が一時的に困難になった児童を預かり、必要な保護を行うものでございますが、現在、ファミリーサポートセンター事業を受託している NPO 法人が、同事業と合わせて実施しておりますので、これを区別して事業として確立するものでございます。延長保育事業につきましては、保育短時間対象者のうち、規定の利用時間以外の時間において、保育を実施する必要がある場合、保育標準時間の範囲内で延長保育を行うものでございます。また、拡大する事業につきましては、放課後児童クラブ、いわゆる留守家庭児童会の一事業でございます。拡大する内容につきましては、ニーズ調査において要望の多かった開設時間の延長を行うもので、平日の終了時間を30分延長して午後6時までとし、土曜日や長期休業期間中については、開始時間を1時間早めて午前8時からとするものでございます。今後につきましても、利用者の立場に立ったきめ細やかなサービスの提供に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、地域子ども子育て事業のうち、未実施となっている事業の今後の実施見込みについてでございますが、留萌市子ども子育て支援事業計画で、経過処置を設けて実施する事業は、子育て短期支援事業、 保育標準時間対象者に対する延長保育事業、病児保育事業、実費徴収にかかる補足給付を行う事業、多様な主体が本制度に導入することを促進するための事業の5事業でございます。子育て短期支援事業につきましては、対象児童を保護する施設が留萌市にはないことから、里親制度活用の可能性について調査検討をすることとしており、具体的な実施時期は明記しておりませんが、できる限り早く結論を出したいと考えているところでございます。保育標準時間対象者に対する延長保育につきましては、保育を実施している社会福祉法人において保育士配置等の体制が整い次第実施することとして、当該法人と協議を進めることといたしております。病児保育事業につきましては、保育場所や看護師等のスタッフを確保する必要がありますので、これらの可能性について引き続き検討を続けることとしております。実費徴収にかかる補足給付を行う事業及び多様な主体が本制度に導入することを促進するための事業につきましては、国において具体的な内容などが明確になった段階で実施について検討したいと考えております。留萌市といたしましては、平成27年度以降も安心して子育てができる環境づくりや、子どもが健やかに育ち成長する環境の整備について PDCA サイクルによる検証を行うとともに、保護者や子ども子育て会議など関係者のご意見を伺いながら進めていきたいと考えているところでございます。以上でございます。
教育長。
それでは私の方から、大項目2点目の留萌市の安心で豊かなまちづくりについてのご質問のうち、3点目のプルモの一部再開についてのご質問にお答えをさせていただきます。1点目は、平成27年度の一部再開に向けて開館時間の延長等を求める市民の声をどのように反映させていくのかというご質問にお答えをさせていただきます。留萌市教育委員会といたしましては、平成27年度の一部再開は平成26年度と同様現在進めております。財政健全化期間中でありますことから、7月から9月までの3ヶ月間を小学校プール授業専用として直営方式で開館し、夏季休業期間中は一般開放することといたしております。なお、一般開放の日数等につきましては、市内各小学校の水泳授業の日程市内各小学校の水泳授業の日程および夏季休業期間が確定次第決定したいと考えております。また一般開放の時間等につきましては、平成26年度と同様月曜から金曜日の午前10時から午後3時までの開放とし、午後0時から午後1時までは休憩時間といたしたいと考えております。次に、平成28年度の全面再開に向けていつ判断するのかというご質問についてお答えをさせていただきます。留萌市教育委員会といたしましては、平成28年度以降の温水プールプルモの再開のあり方につきましては、教育委員会内においていくつかの再開方法、管理運営体制、利用料金などを想定し、運営形態のあり方を検討することといたしております。現在開館方法と運営経費につきましては、平成20年当時と同様の開館、現在実施をしております3ヶ月間の開会、また開設期間や開設時間などを見直した開館など、いくつかの試案をもとに年間経費の試算をしてまいる考えでおります。また温水プールプルモを安心安全に管理運営していくためには、専門的知識を持つ 人材の確保が必要となると考えておりますが、その人材を確保するためにはどのような管理運営体制が適しているかなども検討をしてまいります。利用料金につきましては、市の受益者負担原則と市民の負担可能額など総合的なシミュレーションを行うことといたしております。その後、町内関係部署等との協議、留萌体育協会や水泳協会など市内関係団体、また社会教育委員の会議などからご意見をいただきながら、教育委員会で方針を決定をしていくこととしております。教育委員会で決定した方針につきましては、行財政改革推進本部会議において議論をされ、内容を総合的に判断をした上で、遅くとも新年度予算作成時までには持続可能な運営方法や料金の在り方等についての結論を出していく考えでおります。以上でございます。
後ろ議員、
ありがとうございます。ではまず最初に人口減、人口流出対策についてお聞きいたします。ただいま市長の方から、雇用の創出、新たな担い手の確保、新たな付加価値と商品改革などによる農林水産業の振興、また道内では唯一の健康の駅を活用した健康産業への取り組みなど、地域おこし協力隊事業など留萌市ならではの特色ある施策を実施してきたという答弁をいただきましたが、人口減、人口流出対策としましては、もちろんそのような特色ある施策のは大切だと思いますし理解できますが、しかし留萌市の場合、昭和42年の4万2000人の人口に比べますと、今ではだいたいその半分近くまで人口が減り続けております。現在におきましては、その留萌ならではのその特色のある施策のほかに、基本となる雇用や教育、住宅、そして子育て支援などのその基本となるそういう政策が必要だと思いますが、留萌市として市長のお考えをお聞かせください。
市長。
人口減少、ある意味ではその町の経済の力によってどれだけ雇用が生まれるのか、さらにはその雇用形態が所得を含めて安定しているかどうかが出生率につながるという部分がございますので、まずは雇用政策の中での経済の振興策をしながらですね、また財政の許される範囲の中、また議論の中でですね、施策として進めていくための子育て支援施策、これはもう医療等を含めてまだまだ十分と言えない、他自治体と比べて十分でないというご指摘もありますので、それらについて検討していくべきものと考えております。
後ろ議員、
ありがとうございます。次の質問でお聞きしたかったのですが、帯田町では、新年度から幼稚園や子ども園の保育料無料化、そして高校生までの医療費の完全無料化、また通学定期自己負担が一律8000円など、子育て支援策が大幅に拡充される予定です。特に保育料の無料化は、留萌宗谷管内では初めてということでして、人口減の歯止めを目的としたその心意気が感じられております。ただいま市長がご答弁いただいたんですが、留萌市として他の他都市に比べて遅れているというように見受けられるということでしたので、私も同じように思っております。それでぜひもう一度ここでお聞きしたいんですけど、医療費の助成の拡大についてその市長の見解をお伺いいたします。
市長。
子育て支援については、医療費につきましては、北海道では南富良野町が22歳まで無料化している、各自治体でそれぞれの施策として進めております。しかし、留萌市としての財政状況については、今年度が財政の最終年度ということでございますので、現時点においては医療費については継続してということで、新たな 取り組みということにはならないということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
そうですか、残念ですが、それでは小平町では人口減に対する整備としまして、もう一点、住環境整備も行っております。平成23年から平成26年度までは、町内に住む目的で住宅を建てた人には200万円の助成が交付されましたし、平成27年度に向けても対策が検討されております。留萌市におきましてもリフォーム助成は行われておりますが、リフォーム助成だけではなく、これからの留萌市に住みたい、新しく新築をしたい、ずっといたいという人のためにも、新築にも助成を行うお考えがないのかお聞きいたします。
市長。
住宅助成につきましては、それぞれの自治体のですね、政策によって決定しているものと理解しておりますので、私どもの今留萌市の人口の対応の中においてですね、新たな住宅助成について補助するということについては大変厳しいものがあると考えております。
後ろ議員。
わかりました。それでは留萌市の人口はこの10年で4700人近く減っております。毎年500人近くの人口がコンスタンスに言ったら変なんですけど、かなり500人近く毎年減り続けております。この500人という数は留萌高校全校生徒と同じくらいだと前任の留萌高校の校長先生に言われたことがあります。毎年留萌高校一つ分の人口がいなくなってるんだよってことを言われたことがあります。また高校生が卒業するとほとんどの若者が留萌以外に出てしまうわけですが、ふるさとを愛し留萌に残りたい若者がいることも事実です。高校生や若者の流出を防ぐ有効な手立ては難しいとは思いますが、何かないか市長のお考えをお聞かせください。
市長。
ある意味では都市部へ若い世代が流出する、それも思いとしては分かりますけれども、議員の質問にもありましたけれども、留萌に残って働きたい、その働くの場としてですね、現在の経済の規模ではなかなか新規の雇用が厳しい状況にあります。それはかつては公共事業がですね、予算が伸びているときには建設業関連事業で吸収もありましたし、また水産加工業等を含めて地元での雇用の対応はできたんでありますけれども、現時点では大変厳しいものがありますので、私といたしましては地元に残りたい方についてはですね、もう少し一次産業にも目を向けていただければですね、行政としてのいろいろな支援策があるんではないかという部分でございますので、その点を踏まえてですね、できるだけもう一度経済の規模というよりも地元の一次産業をどうして守るかということについても、高校卒業の皆さん方には理解していただきたいと考えているところでございます。
後ろ議員。
現在留萌市が一次産業に期待する気持ちがよくわかります。では次に、地方創生市民会議の委員は市民団体から選出の10名と一般公募の5名の15人となっておりますが、さらに多くの市民の方からさまざまな意見やアイデアを集めるためには、例えば中学校、あるいは高校生、また PTA、また町内会、あるいは老人クラブなど、多くの方との懇談を行い、幅広く意見を募ることが必要だと思っておりますが、市長の見解をお聞かせください。
市長。
私は市民対話という日にちを一月に一回設けておりますし、ことあるごとにですね、いろいろな市内の団体の皆さん方と今お話しする機会がございますので、会う都度ですね、27年度中に留萌市が地方創生に向けて立てていく計画についてのアイデア等についてですね、ぜひお寄せいただきたいということでお話ししているということで、ご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
わかりました。それではそちらの方は市長によろしくお願いいたします。次に、ふるさと納税についてお聞きいたします。増毛町でも留萌市と同じく平成20年よりふるさと納税を実施しておりますが、平成25年には250万円程度の寄付金でしたが、 わずか1年、26年度には寄付金が1億円を突破したと新聞紙上でも大きく取り上げられています。増毛町の方にも聞いたんですけど、この一番飛躍した原因としては何ですかってことを質問したんですけど、それは特産品、いろいろな増毛にも、留萌にもいろいろなものがあるんですが、増毛の特産品をふるさと便で使いたいっていう業者とかお店の方を申し出たところ、町内会全部の業者すべてを登録しまして、そしてそのふるさと納税をする納税者がそこから何がいいかっていう選択肢を大幅に増やしたことが一番の要因とされておりましたが、先ほど市長の答弁でもございましたように、留萌市におきましてもさまざまな検討がなされるということでしたが、現大会において具体的な案がどの程度まで進んでいるのかございましたらお聞かせください。
市長。
現在ふるさと納税に対しての留萌の特産品等については観光協会の方でですね、取りまとめて進めていただいておりますので、観光協会で取り扱っているですね、商品等でですね、いくつかのパターンが今後展示されると思いますので、先ほども答弁いたしましたけれども、最初の取り組みとしてはですね、やはり留萌の町、留萌市を歴史文化含めて知っていただくということでございましたけれども、他市の状況を聞きますと、やはり選択をするということはですね、やはり納税者にとっては必要な部分だということもございましたので、最初からですね、ある意味では特産品等も選べるという、そういう方向性で今検討しているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、現状は分かりました。このふるさと納税に対して他の市町村では使えるところもたくさんあるんですが、今後においてクレジットカード決済の導入を検討するおつもりがあるのかお聞かせください。
市長。
他自治体においてクレジット決済の導入によりですね、寄付者の手続きの管理略化を図っている都市が増加しているということも聞いておりますので、市といたしましては、すでにクレジットカード決済を導入している市町村の状況を調査・研究していきたいと考えております。
後ろ議員。
そうですか。それではもう一つなんですけど、携帯電話やスマートフォンからも閲覧できるようにすることで効果が上がるとされておりますが、クレジットカード決済の勉強されるんでしたら、こちらの方も一緒にぜひやっていただけないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
市長。
調査研究でございますので、その内容等について調べてみたいと考えております。
後ろ議員。
わかりました。よろしくお願いいたします。では次に中心市街地の活性化についてお聞きいたします。中心市街地はにぎわい復活ゾーンとして位置づけられております中心市街地に対して、留萌市として現段階ではどのような整備方針をお持ちなのかお聞かせください。
市長。
都市マスプランの中での計画でございますので、その実際のですね、施設整備やそれらの部分について具体的にですね、市の施設やまたそれ以外の方法等でですね、現実として進めていくということについては具体的な対策に頭を痛めているということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
わかりました。それでは留萌市で空き店舗対策についてお聞きいたします。留萌市では今市長がおっしゃったように頭を悩ませているということですので、留萌市では商店街の空き店舗対策としまして、留萌市中小企業振興条例の規定に基づき、中心市街地の空き店舗に出店する場合、改装費用などにかかる費用の上限200万円まで助成しておりますが、平成24年度の利用件数が0件、平成25年度は商店街が実施主体の施設2件を含め5件、また平成26年度は0件となっています。これは大変有益な対策であるとは思うのですが、あまり知られていないことも考えますと、市の PR 不足とか情報提供不足ではないかとも思われるのですが、どのようにお考えなのかお聞きいたします。
市長。
空き店舗で出 点を考えた場合にはですね、ある程度当然出展者が費用対効果を含めて考えるという部分でございますので、まあ、この制度についてはですね、ある意味では承知していただいている部分が多いと思いますけれども、なかなかですね、費用対効果等を含めると踏み込んでいけない、それだけ消費状態についてはこの地域ではですね、まだまだ改善してないという、そういう部分でですね、なかなか件数が整っていないということで私はご理解しております。
後ろ議員。
そうですか。それではまず空き店舗情報といたしまして、商工会議所ホームページに掲載されております留萌市の商店街の空き地、空き店舗情報のうち、空き地はゼロで、空き店舗情報は海運だるま通りの1軒、神社下商店街の3軒、中央商店街の1店の留萌市全体でも合計5店のみとなっておりますが、留萌市として現在把握している留萌中心市街地における空き店舗や空き地の数を教えてください。
市長。
今議員から指摘ございましたけれども、商工会議所としては空き店舗として即対応可能な店舗、空いているけれどもなかなか改装等を含めてですね、高額な金額がかかるとかですね、そういう部分がありますので、なかなかすべての空き店舗に対してですね、ホームページで開示するという部分については厳しいものがあろうかと思いますし、土地については、商店街の場合はですね、ある程度建物について借家として借りていた部分がありますので、地主と店舗を所有していた人とは違うという部分がありますので、土地を持っている方がですね、即その土地をですね、ある意味ではホームページに掲載するという形には至ってないという部分で、私は情報を聞いているところでございます。
後ろ議員。
しかし、この情報開示ということなんですけど、空き店舗を解消したいと思うならば、このあまりにもこの最初、できたときからなんですけど、3店舗、5店舗、このまんまなんですよね。で、情報公開に対する、市長がおっしゃるように、所有者の同意を得る必要があるのも分かりますし、それは当然だと思いますが、商工会議所の空き店舗情報が何年もこの状態のままであることに対して、私は市として空き店舗解消に向けた熱意が少し薄いのではないかと思いますが、市長の見解をお聞きいたします。
市長。
商店街振興策というのはやはりこの町の顔でもありますから、私としては積極的に取り進めていきたいという思いがありますけれども、今の消費動向や経済の状況を考えるとなかなか厳しいものがありますので、新たなアイデアですね、アイデアで商店街と連携を図りながら、また商工会議所とも連携をしながらですね、取り進めていきたいと考えております。
後ろ議員。
もう他の市町村では空き店舗とか空き地に対しても本当にたくさん公開されております。で、留萌市だけがなぜ何年間もこの5店舗しか開示できないのか、そこがすごく不思議なんですけど、もう一度お聞かせください。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、その所有している方とのですね、連携との中でですね、なかなか新たなものが生まれてないということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
失礼いたしました。新たなところを載せるためにいろんな空き店舗の方と交渉しているというふうに捉えてよろしいんでしょうか。
市長。
市が交渉するということではなくして、それぞれの商店街の中でですね、いろいろ意見交換、情報交換をしながらですね、この空き地、またこの空き店舗については可能性がある等の情報をいただきながらですね、市として協力できるものについては協力をしてまいりたいと考えております。
後ろ議員。
この問題はここで終わりますが、あと一つだけなんですけど、商工会議所のホームページでこの空き店舗情報を見ることは見れるんですが、留萌市のホームページのでは見ることができないので、閲覧数なんですけど、市のホームページと商工会議所のホームページの閲覧数はかなり 違うと思います。ぜひ留萌市のホームページでも、まあ、リンクでもいいとは思うんですけど、空き店舗情報を見れるようにしていきたい、いただきたいと思いますが、これは可能でしょうか。
市長、
まあ、市のホームページからリンクする部分については私は可能であるかなと思ってますけれども、内部で調整してみたいと思っております。
後ろ議員、
よろしくお願いいたします。では次に、留萌プラザが平成22年に開設され、今も昔もこのビルが留萌市の核となっていることに変わりはありません。現在留萌プラザを商店街の核として、街中のにぎわい創出と交流の場として、商店街自らもさまざまな取り組みを行ってきたと私は捉えておりますが、今後留萌市としてはどのような取り組みを留萌プラザで行うのか、考えているのか、市長にお聞きしたいと思います。
市長、
まあ、このプラザを利用してですね、今日までも留萌市のエネルギー問題、さらには環境問題、地域コミュニティの問題、また子どもたちの絵画展含めていろんな事業を取り組んでおりますので、これからも市民交流の場としてですね、確立できるような事業についても今後取り組んでまいりたいと思っております。
後ろ議員、
この留萌プラザの耐震化は北海道の指定からは外れているということで、以前ご答弁いただきましたが、単年度契約をしているとはいえ極めて老朽化しておりますが、今後の留萌プラザの見通しを市長はどのように考えなのか、お考えなのかお聞かせください。
市長、
まあ、この施設につきましては所有者がですね、どういう形で今後考えているかということが今後の動向につながるのではないかと思っております。
後ろ議員、
失礼しました。中心市街地に対する市としての取り組みが強化されることを願っており、次の質問に進ませていただきます。次は子育て環境の取り組みといたしまして、放課後児童クラブの時間延長が平日30分延びたということで、保護者にとりましては今までよりは余裕を持ってお迎えができるかと思います。しかし全国的には6時半以降の保育終了の自治体が国の新エンゼルプランにより半数以上に広がっております。この度の時間延長の平日終了時間は十分だとお考えなのかお聞かせください。
市長、
十分という判断についてはなかなか適切にお答えできませんけれども、いろいろなご意見をお聞かせしていただきながらですね、ある程度の希望する部分について集約した中でですね、この時間帯を設定していただいたということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員、
はい、では次に、児童数は子どもの数が明らかに減っているのにかかわらず、留守家庭児童会の児童数は増え続けており、いかに働くお母さんが増えているかが伺えます。特に住之江児童館の児童数は定員よりもかなり多く、児童館に遊びに来る子も入れると非常に多くの子どもたちになっております。1年生から6年生まで体格の違う子どもたちが安心安全に放課後を過ごすための改善策が必要だと考えますが、留萌市のお考えをお聞かせください。
市長、
住之江児童館の利用状況については議員ご指摘のとおりでございますので、私どもといたしましては、今後登校小学校 の改修等に合わせてですね、どういう形で利活用できるのかということもですね、その放課後児童についてもですね、その中で検討できるのかどうか今後内部で検討していきたいと考えております。
後ろ議員、
ありがとうございます。それは内部で検討ということなんですが、何年後がめどということはございますか。
市長、
登校小学校の改築計画に合わせた中でということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員、
学童保育の時間延長に伴いまして、保育士の確保は順調に進んでいるのかお聞きいたします。
市長、
それについては具体的な数字を私は把握しておりませんので、担当部長の方から答弁をさせます。
教育部長。
はい、お答えをいたします。保育士の確保の関係でございますけれども、今後留守家庭保育児童の関係で、つきましては27年度は、現行の体制でなんとか対応してまいりたいと思っております。ですから28年度以降さらにニーズ等を把握しながら、もし、新制度の中で、時間延長等を含めたものになればですね、そういった部分資格者が必要な、ことになりますので、そういった部分について、保育士等を含めた体制についてですね、充実をしていかなければならないというふうに考えております。以上です。
後ろ議員。
はい、ありがとうございます。では子育て環境の取り組みからもう一つお聞きいたします。現在留萌市の留守児童会ではおやつの配布がなされておりません。以前はおやつがあり、疲れた体の有補給と心のリラックス、そして何より空腹が満たされておりましたが、成長期の子どもたちにとっておやつは大切なエネルギー源となります。留守児童会の事業が拡大される 今こそおやつの配布も大切だと考えますが、市長 の見解をお聞かせください。
市長。
留守家庭児童館の中でのおやつの配布ということでありますけれども、それについてはですね、私としてはなかなか判断がつきません。それはどういう時期にどういう目的を持ってですね、やっていたかということについて私自身は把握しておりませんので、今後につきましては教育部局の中でですね、今後の取り組みについて話し合いをしていきたいと考えております。
後ろ議員。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。昨年行いましたニーズ調査のアンケート結果からも分かるように、子どもが病気や怪我で保育所が利用できなかった割合は 78% とかなり高く、その際にはほとんどのお父さんお母さんが仕事を休まなければならなかったという結果を考えますと、病児保育事業は働くお母さんお父さんにとってはなくてはならない事業だと捉えています。いつ熱を出すかわからない小さな子どもを持つ子育て世代のお父さんやお母さんを応援する病児保育事業が、今年平成27年度には実施されない理由は、いろいろ先ほどおっしゃられましたが、検討していますってことなんですけど、次年度に向けてはその検討の結果っていうのはどのように生かされるのか教えてください。
市長。
検討した結果ですね、場所の問題、また看護師等の問題が解決されればですね、病児保育事業についてもやはり取り組んでいかなければならないものと考えております。
後ろ議員。
はい、よろしくお願いいたします。では最後にプルモの質問したいと思いますが、先ほど教育長からもう結論を先に言われてしまいましたが、一応作ってきましたので質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずプルモの最終的延べ利用者数は4900名余りとなっており、その多くは水泳授業や夏休み期間での子どもたちの利用となっていますが、子どもたちにとりましてはプルモの一部再開はとても嬉しい出来事であったと捉えております。プルモの一部再開に対しまして、生徒や先生からはどのような声が聞かれていたのかお聞きいたします。
教育長。
水泳事業の関係につきましては、確か保護者アンケートの中で、昨年度を調査いたしまして、保護者の方からはさまざまな課題もあることはありますけれども、おおむねやはり時間の問題等が深川に行ってた部分からすると充実して、今後も期待をしたいというようなご意見をいただいているというふうに思っておりますし、また、先生方からはやはりきちんとした評価も含めてできる事業として成り立つものが取り組めたというふうな評価をいただいているというふうに認識はしてございます。以上でございます。
後ろ議員。
はい、次に保護者を対象に実施されました学校教育に関する保護者アンケート、これは9月に行われた調査ですが、その中でプール学習では中学生の場合満足より不満の方が大きく上回った との結論が出ておりますが、その理由をお聞かせください。
教育長。
お答えをいたします。中学生の場合はプール事業をやっておりませんので、アンケートそのものでは、当然小学校から継続をして中学校にいらっしゃるお子さんの保護者の方もいるということでアンケートを取った部分で、ございますので、そういった面で、若干その我々のその一つは26年度にやったプール事業についてどう評価するのかということと、将来的なプール事業の中学校までの拡大の部分についての意見という2つの側面があったというふうに思っておりますので、中学校の方からすると小学校でこうやったのに中学校でどうしてというような意見なんかも含めた、その上でアンケート内容が1つだったものですから、そのように解釈をされて、今の議員がおっしゃったような結論 になったのではないかなというふうに私どもとしては受け止めをしてございます。
後ろ議員。
わかりました。では次に26年度の一般開放につきましては市民からはどのような声 が寄せられているのかお聞かせください。
教育長。
お答えをいたします。一般開放の時にプルモの受付で、アンケートを書いていただきまして、長年開けてなかった部分で管理運営上でいろいろと不都合な部分についてもご指摘をいただいたということと、あとは小学生の利用が多く、一般の方が利用するとすればコースの混在とかレベルの問題でもっとこうコース分けをした方がよろしいんじゃないかというような意見をいただいたというふうに認識をしてございます。
後ろ議員。
それはプルモの受付のアンケートということはそこに代替にして普通の大人は行けなかったのですから、その人たちの声は入っていないと思うのですが、またどのような方法で市民からの声を聞いたということに対して受付以外に何かありますか。
教育長。
お答えをいたします。町内会長会議等で、26年度の方向性についてご説明をしてですね、意見をいただいたというのはございます。以上でございます。
後ろ議員。
それではその時の町内会長会議の中でプルモの意見はどのような意見が出たのかお聞かせください。
教育長。
私どもの感じといたしました、失礼いたしました、25年度にですね、市政懇談会の中でということでお答えをさせていただきますと、グループ分け8班して、そのうち6班からプールモの等の関係についてご意見を出されております。その中で多かったのはやっぱり健康増進の観点から、健康の駅ですとか、私立病院と連携したプール事業をすべきだというような意見をいただいたというふうに認識をしてございます。いずれにしてもなかなかあり方の健康増進施設としての充実のあり方の問題ですから、私どもとしては検討に時間を要する課題に対しての意見が多かったというふうに受け止めをして引き続き検討の参考にさせていただいているところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
今のは教育長がおっしゃったのは25年の意見でありまして、26年度は1年間その一部開館したわけですが、その時の後の26年度に対するその27年度に向けてのプルモに対する市民の声は聞かれてないということでしょうか。
教育長。
はい、お答えをいたします。26年度の市民の声の聞き方については先ほどお答えいたしましたけれども、一般開放の時にですね、プルモのところでご意見いただくのと私どもの方に直接いただくという形で意見はいただいたところです。
後ろ議員。
先ほども言ったと思うんですけど、受付で取っているアンケートは行けた人だけが書けるアンケートであって、行けない人はそこにも行けないんだからアンケートは取れないんです。ですからこれは行けない人の声は入ってないということで、あとそれでは教育長の方に直接声が届いたというのはどのような声があるのか教えてください。
教育長。
所管の方に 届いた声としてはですね、先ほど前の先の議会でもいろいろとあったかと思いますけれども、遠くから通う場合の、まあ、プルモに来る場合の通行のって交通の手段等について問い合わせがあったというふうに私は所管の方から報告を受けてございます。以上でございます。
後ろ議員。
もう最初から教育長の方に結論は出されているので、これ以上質問しても無駄だとは思うのですが、財政再建はバランスを取って進められていると考えられておりますが、プルモに関してだけはなぜいまだにこの方向性が出てこないのか、市長の見解をお聞かせください。
市長。
まあ私も市民対話の中での市民からの声、また町内会長会議の中で接する中でですね、いろんな市民の声がございます。やはり財政の健全化に向けて何よりも積極的にしっかりこれは取り組むべきだという声が一番大きい部分でございます。ですからプールの開館にあたってはですね、やはり多額な費用が要するということでございますので、今の留萌の財政状況、また町の経済の振興、地域再生のですね、経済の状況を見ますと、やはり経済の再生や雇用、また議員からご指摘ありましたように子育て支援等についてもですね、ある程度配慮していかなければならないという状況がございますので、私といたしましてはまだまだプルモの全面開館につきましては、市民のご意見やまた内部での検討、そして議会の議論を踏まえて取り進めて判断してまいりたいと考えております。
後ろ議員。
27年度の市政施行方針で市長は明るく笑顔のキャッチボールとキャッチフレーズが歌われておりますが、プルモの再開に関して言いますと市民の要望を受け止めようと努めているようには残念ながら感じ取ることはできません。真摯に市民の声を受け止めて市民が笑顔になることを願って質問を終わらせていただきます。失礼いたします。
3番、後ろ議員の質問を終わります。